こんにちは、鶴巻康夫です。今日はゲストに徳進会グループの理事長松村博さんをお迎えし、日本の医療制度改革について提言していただきます。松村さんは新潟大学歯学部を卒業後、昭和56年に新潟県内で松村歯科医院を開業しました。そして昭和60年に徳進会を設立し、現在は日本で最大規模の歯科医療グループを形成する徳進会グループの理事長としてご活躍です。日本の国民皆保険制度は国民の健康と生命を守る大切な仕組みです。世界に誇るこの制度を維持する上で様々な課題が指摘されています。医療制度や財源、教育の観点から松村さんとともに改革の在り方を考えてきました。今日は医療制度改革の未来について伺います。
モナコで開かれた企業家賞章のね、
はい、
世界大会に日本代表として参加しましたね、はいはい、感想はいかがでした？
もう非常に貴重な経験させていただきましたね、
うん、
でやっぱり一番勉強したのはやっぱり世界の基準というのが、あ、だいたいこういう基準なんだなっていうのは分かりましたね、
うん、
それ一つはやっぱり企業に対する考え方ですね。
あ、
日本の場合はやっぱ創業経営者というのはもう何もないとかこう作り上げてくるという、うん、そういう概念ですが、
はい、
47各国の代表のうちでそのゼロから作ったというのは僕を入れて3人なんですよ。
あ
とだいたいその途中で買い取っちゃうとか、
うん、
まあ、その親の代のもう一回こう企業として伸ばしたとか、だからそういう概念ですね。ですから日本とはちょっとそういう価値観が少し違うということと、それからスピードですよね。で僕の場合はもう34年ぐらいかかってますけども、僕はある年月をかけることに価値あると思っているところがあるんですが、向こうの場合はやっぱスピードなんですね。何年で持ってきたかと。だからまあ単純にやっぱり30年はかかりすぎっていう概念じゃないでしょうかね。そういうのもやっぱり感覚が違いますし、
そうですか。
そこから社会貢献という点ではやっぱりドネーションですよね。分かりやすいんですね、向こうは。日本の場合は税法も含めてやっぱりいろんなもう縛りがありますから、
ドネーションは難しいよね。
そういう面でのやっぱりハンディはあるなと。
そうですね。
それからリーダーのレベルが、まあ、その理念重視型というよりどっちかというと経済的合理性の、優れた人たちがやっぱりなってきてるケースが多いような感じがしましたね。
そうですか。
だからまあどっちがいいとか悪いとかいう問題じゃなくて、
うん、
世界の中での判断基準というのはそういうことかなとは思いましたよね。
そうですか。まあ大会では日本の医療制度について、まあ、説明をされたそうですが、参加者の反響というのはどうでした？
一部の方々で、やっぱりちょっと親しくさせてもらった方々は、ある程度理解して興味持ってもらったんですね、あれは医療関係者ですね。そういう方が興味持たれましたね。
でしょうね。
だけど一般の審査員の7名の審査員って普通の起業家でしたから、やっぱり理解できないんですね。歯科というのはこういうもんだというやっぱ共通の固定観念あるじゃないですか。
なるほどね。
でその中でその僕はその医療をやるために医療ビジネスをやってるんですよということを言ったんですけど、やっぱり基本的に限られた時間ですから完全に理解してもらえなかったと思います。
時間はあまりなかったんですか？
15分なんです。
あ、15分でこれはまた短いですね。
基礎資料は送っておきましたけど、なかなか難しいと思いましたね。
まあ、世界のこの企業家とお話をするということで、まあ、ビジネスのヒントも何かありませんでしたか？
そうですね。ノルウェーの代表は、まあ、金属を扱ってる、会社のオーナーで、やっぱり歯科用の金属もありますから、そういう上での情報交換はできましたし、それから代表ではなかったんですが、その3年前のスイスの代表が歯科関係の人だったんです。それは非常に関心持ってやっぱり一つの情報のお互い提供しましょうという関係を結びましたね、
はい、
それからシンガポールあたりはこの不動産なんですが、やっぱり、ヘルスケアビジネスに非常に関心持ってましたんで、そういう人たちとの情報交換は非常にできましたね、
はい、じゃあ今度のモナコの 世界大会は大変意義があったと。
そうですね、非常にもう一生一回の経験ですから、非常に勉強になりました。
そうですか、はい、さて話題が変わりますが、医療制度改革を加速する上で安倍政権に期待すること、これは何でしょうか。
前にも話しましたけど、はい、やっぱり中長期方針がもっと明確にしてほしいと思うんですね。今まだが短期3年以内やんなきゃいけないことと、うん、まあ、5年7年でやんなきゃいけないこと、それ以上かけなきゃいけないことあると思うんですね、
はい、
例えば医療に関してもやっぱりもう大きく言ったときに、その国がコントロールしていくのか、道州制みたいな形で地方に落とすのか、そのあたりがもう一回きちっと決める必要があると思うんですね。それからやっぱり国民皆保険制度、社会保障全部が一本化して、まあ、受ける人は一人の人間ですから、僕はなんかそれを一本化してこういうふうにしていきますっていうのを明確にやっぱ打ち出さないと、対応するのが急に対応できないじゃないですか。
でしょうね。
3年間でこういう変化をしますから準備してくださいというのものをもっと明確に打ち出さないといけないんじゃないかと思いますね。
そうでしょうね。国民皆保険制度をね、はい、維持するためには政府はどんな取り組みが必要になりますか。
やっぱりいつも言いますけど、財源問題をしっかりしなきゃいけない。
財源ね、
はい、それからやっぱり制度疲労を、もう制度疲労を起こしてますから、それをもうちょっと科学的な運営に切り替えないとダメでしょうね。だから財源問題で言えば、やっぱりその合理性だけの追求じゃなくて、やっぱり人道的合理性って言うんですか。そういうことを明確にするべきだと思うんですね。だから僕はやっぱりいつも言いますけど、基礎医療とオプション医療をピシッと分けないと、やっぱり日本の医療は持たないと。それから、まあ、健康 IT カードみたいなのを国民が一人一人持つことによって共有化できますよね、
はい、
情報の、
はい、
そして無駄なコストがなくなるじゃないですか、20、30に検査する必要ないとか、はいはい、こういうのも含めてやっぱり誰がやるのか、いつまでやるのかっていうのを明確にしていくことが非常に重要な感じしますね、
また資本と経営の分離など、この病院経営のあり方も、まあ、見直す必要があり、あると思うんですが、
はい、
これはどういうふうに思いますか。
これはもう当たり前だと思うんですね、僕はやっぱり多様化した患者さんのニーズに対応するような医療をやっていく上では、やっぱりチーム医療をやらないと無理だと思うんですね、個の医療だと限界があると、
はい、
チーム医療をやる上ではやっぱりチームマネジメントがその背景にないとダメですから、
はい、
だからまあ資本調達もやっぱもっと多様化した調達方法が医療機関にもやっぱり必要になってくるでしょうし、それからマネジメントチームの育成ですよね。いろんな、例えばチーフファンドオフィサー、チーフオペラティブオフィサー、チーフナレージオフィサーとか、そういう専門分野の非常にそのスペシャリストが集まってみんな運営しますから、外国の一流の医療機関は、そういう点において日本は非常に遅れてますよね。
遅れてますよね、はい、まあ、そういう意味も考えますと、この医療人をどうやって育てるか、要するに教育改革、これはもう待ったなしなと思うんですが、はい、この改革のポイントは何かありますか。
僕はまずその一貫教育が必要なところだと思うんですね、小学校がずっと、そこに必要なものというのは、僕は人間のその人間力を養成するような特性教育ですね、
はいはい、
これをもう一回日本は見直すべきじゃないかと思うんですよ、で昔はあった道徳というような時間がもうなくなりましたし、はい、ああいうのは日本独特のやっぱ日本人のレベルを上げる非常に重要な根幹をなすような教育だったと思うんですが、これはやっぱりもう一回取り戻さないといかんと思うんですね、それからもう一つが国際化っていうのは、まあ、語学をですね教えるだけじゃなくて、その生徒の中の 2,3 割は外国人というような、そういう学校にどんどんしていくべきだと思うんですね。
なるほどね。
そうすると黙ってても僕は国際化になると思うんですね。
なるでしょうね。
でこういうその仕組みを変えれば、僕はやっぱり国際的に通用する医療人を育つと思うんですね。
まあ、いずれにしてもこのグローバル時代に対応する医療従事者の育成、
はい、
これも重要なんですが、はい、海外から学ぶことはどうでしょう。ありますか。
ありますね。海外というのは僕は国境の概念がないような気がするんです。
なるほどね。
日本はやっぱ国境の概念が強すぎる。
すごいね。
だからその分だけどうしても内向き思考ですから、うん、情報やネットワークも非常に乏しくなりますし、うん、それ客観的に自分たちを見る力が弱いと、
はい、
だから どうしても過信とか現状維持型が多い、
うん、
だからそれがテンポ遅いですよね、変わることの。だからそういう面において僕は国境の概念を取っ払うためには、うん、もっと出ていく、あるいは外の人が入ってくるっていうようなことを積極的にやらないと、まあ、日本は勝てないというような気がします、
うん、そういう意味ではですね、特進会グループは積極的にその辺のところを今ね、
そうですね、
やっぱり進めてますね。
前からもうその必要性は感じて、やっぱり実際に動いてはきてますが、は
い、まあいずれにしても医療制度改革を進めるためには患者さんの理解と協力も大切だと思いますが、はい、何か提言はありませんか。
簡単に言うとですね、うん、代価を払う意識をお互いに持たなきゃいけないと思うんですよ、うん、だから自己管理にというのはやっぱ代価が必要ですよね、うん、
はい、
それじゃあまあ健康もあるいは自分たちが知識技能を磨く上でも、
うん、
そこにやっぱり時間とか努力とか、うん、あるいはコストっていうのを払わないとそれは無理ですから、
はいはい、
だから健康に関してもそういう意識をやっぱ持つ必要があると思うんです、うん、それで結局どの段階で払うかですね。健康管理にやっぱり時間努力されている人はやっぱり病気になりにくいでしょうし、
はい、
怠った人っていうのはどうしてもやっぱり病気になりがちですね、うん、それも比較的重症になってから手を打つと、うん、そうするとそこにやっぱコストかかりますから、
はい、
やっぱり自分たちでやっぱりこのその健康にしても、うん、あるいは知識技能にしてもやっぱりその代価を払うという概念を国民はもっと持つべきじゃないかと思うんです、うん、誰かが何かしてくれという概念から、
うん、
自分のことは自分でやるっていう、
そうですね、自分を自分で守るというような、そういう意識改革が必要になりますね。
自立ですね。
自立、
セルフヘルプってやつじゃないですか、
ね、うん、そうでしょうな、はい、まあとにかくあれですね、この医療制度改革これからでしょうね。
そうですね、うん、それでただまあ国が変えてくれるのを待ってるだけでなくて、自分たちでできることはやると、
うん、
じっとしてないでとにかくやれることはやっていくという姿勢が必要だと思います、
うんうん、だから私は松村さんの行動を見てると、もうそれはもうすごく速いスピードで
いやいやいや、
どんどんやってらっしゃるじゃないですか。
まだまだなんですが、
うん、はい、まあ、一つ頑張ってください、
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました、はい。